新参者。
こんな高価なものもらっていいの？
私にできるのはそのくらいだ。
どうかな、この先うまくいくといいけど。
私に任せてくれれば大丈夫だ。で、三浦友和演じる社長と舞子扮する秘書の意味深な会話から始まったんで、案の定第7話は原作小説の第7章である清掃屋の社長のエピソードと思いきや、
うん、
なんと今回のサブタイトルは原作にはない刑事の息子。
完全に予想を裏切られてしまいました ね
というのも、実は小説の方は全部で9章まであるんですが、今回の連ドラは全10話ということなんで、多分最終章を2週にわたって展開すると憶測してたんですが、こんなところで水増しするとはね、まさに予想外。まあ思うにですね、今回は裏番組でサッカー日本代表の親善試合がありましたからね。だから新参者の方は捨て試合というかね、ここで帳尻合わせをしたのかもしれませんよね。
まあリアルタイムでサッカー見ますもんね。
で、実際午後9時から10時までのサッカーの視聴率は 19.4。 一方新参者の方は今までで最低の 12.8、ね、ということで、まあ上杉刑事役の泉谷茂さんには申し訳ないんですが、今回の第7話を見逃しても原作的にはほとんど影響なしっていうところでしょうか。ねえ、ただですね、意外な見どころだったのは、上杉刑事の息子である今は亡き和弘を演じていた人物、なんと早乙女太一、
長嶋王子。
ねえ、1991年生まれの18歳、福岡県太宰府市出身で、大衆演劇の劇団朱雀の2代目。4歳4ヶ月で舞台に立ち、10歳を過ぎて小山を始めてから妖艶な姿が話題となったわけで、うん、おなじみのところでは NHK の紅白歌合戦、
はい、
2007年には坂本冬美、2008年には藤あや子、昨年2009年には五代夏子の応援として演舞を披露。
本当に小山の姿綺麗でしたよ ね
一方で小学生の頃からあのビートたけしさんに役者として目をつけられて、北野武監督作品にも起用されてるんですよね。デビューは2003年公開の座頭市、そして2005年のたけしーズにも出演。
確か早乙女太一の役で出てたんですよ ね
そんな大衆演劇の若き小山が連続ドラマで普通の青年に初挑戦。公式サイトの早乙女太一自身のコメントはですね、
現代劇は初めてなので、今回のお話をいただいた時は驚きましたけれど嬉しかったです。これまでは大人っぽく見せたり、自分自身とは全く違った役を演じてきて、自分の年齢に近い役をやったことがなかったので、どう演じていいのか難しかったのですが、楽しみにしていました。新参者の制作発表が明治座で行われた時、実は僕も明治座で座長公演を行っている最中で、まさかそのドラマに自分が出演することになるとは思ってもいませんでしたので、何かの縁を感じます。泉谷茂さんの演じる上杉刑事の息子という役柄ですが、何度かご一緒したことがありますし、父親役が泉谷さんで嬉しく思います。
そして一方、父親役の泉谷茂さんはですね、インタビューで上杉刑事という役どころに関して、
俺は役作りなんてしないで現場に行って、監督や周りの仲間たちとやり合いながら芝居を作っていくから、こういうミステリーものの場合、最後まで犯人を知りたくないんです。テレビを見てくれてる人は初めてその話に触れるわけだし、演じている方が先読みしすぎてこなれた雰囲気を出しているとつまらないじゃないですか。だから俺はセリフも覚えずに現場に行ってます。
なるほどね。さて、そんな新参者にあの方から今回もメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。新参者第7話、今回は目立ったゲストは登場しませんでしたね。その代わりここへ来てようやくレギュラー陣をより深く描き始めた感じがしました。で、深く描けば描くほど本当に犯人は存在するんだろうかと思ってしまいます。そんな中、 黒木メイサ演じる青山に対し、やたらと三流記者という言葉が投げかけられるのがちょっと気になりました。記者としては三流だけど犯人としては一流だったなんていうことにならないことを祈っております。その黒木メイサの役柄はジャーナリストなのですが、刑事映画にジャーナリストという組み合わせも実は刑事物映画の定番なのです。ある時は事件をかき回してしまう役として、またある時は刑事に協力して犯人を誘導する記事を書く役柄として、何かと重宝する役回りと言えます。そんな中、事件を大いに引っかき回してしまうジャーナリストが登場する映画が1989年に公開され、ブルース・ウィルスをスターに押し上げたダイハードです。テレビニュースの視聴率を上げるために暴走し、その番組を通じて犯人に有利な情報を流してしまうレポーター男です。とにかくマクレーン刑事をいつもピンチに追い込んでしまいます。事件解決後、マクレーン刑事の妻ホリーにインタビューをし、ガツンと殴られる場面がとても快感でしたね。このダイハードで事件の舞台になったのはアメリカに進出した日本企業のビルでした。バブル経済全盛期の日本を象徴するようなストーリー設定で、時代背景をうまく捉えている点でもとても印象に残っています。今なら絶対に日本企業を乗っ取るテロリスト集団が登場する映画なんてありえないでしょう。さて、いよいよ新参者も残り数回という状況の中、事件の謎は全く解明されていません。私が言うのもなんですが、大丈夫でしょうか。ここから一気に犯人に結びつく手がかりが見つかるというのもちょっとしらじらしい気がします。もういっそのこと、三井峰子は人形焼きを喉に詰まらせて死んでしまったとか、何かにつまずいて倒れた時の打ち所が悪かったとか、単なる事故でもいいじゃないですか。まあ、あまり気にしないでください。ちなみに言ってみただけですから。とにかくいよいよ迎える最終章を大いに楽しみたいと思います。
ということで、今度こそ間違いなく清掃屋の社長のはずそしてまだまだ最終回ではないので、真犯人ではないはず、
ね、
とにかく新参者のクライマックス、しっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。